お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙13章3節から14節と14章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙13章の学びをしていますが、3節から4節。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをする時ではなく、悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。政府は法と秩序を保たなければなりません。政府がそれを行わないとき、政府は失敗したのです。クリスチャンは法と秩序の崩壊には反対すべきだと思います。しかし基本的に私たちは法律を施行する支配者を尊敬しなければなりません。ローマ人への手紙13章の5節。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。クリスチャンは法律に従うべきです。それは、従わなければ裁かれて罰金を取られるからというだけでなく、良心の問題として従うべきなのです。6節。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。私たちは税金がどのように使われているかについては納得がいかないかもしれませんが、いずれにしても税金は納めなければなりません。ここにはしもべとありますが、これは霊天という言葉の元になった言葉で、この言葉は厳格に宗教的であって、同じ言葉がヘブル人への手紙1章14節で使える霊と呼ばれている御使いに使われています。これはつまり支配者は神様に任命を受けた職務についているという意味です。もちろんその支配者には宗教的な機能は全くありませんが、彼は神様から任命された職務を持っているということです。もしかしたら不愉快に思われるかもしれませんが、その事実によって私たちは税金を払うのです。7節。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、 恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。職務に値しない人がその職務についているかもしれませんが、私たちはその職務自体に敬意を払うべきです。私がかつて陸軍にいたとき、ユニフォームに敬礼するようにと教えられました。敬礼をしようとは思わないような人たちもそのユニフォームを着ていましたが、私自身はユニフォームに敬礼しました。私たちは権威に敬意を示すべきなのです。クリスチャンの国籍は天にあるのですが、クリスチャンは地上でも最高の市民であるべきですと、マギー博士は述べています。8節。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。パウロは信者は誰に対しても愛以外の何の借りもあってはならないとはっきり述べています。しかし信者はいつでも自分の隣人に愛の借りを持っています。それは必ずしもあなたの隣に住んでいる人とは限りません。あなたが接触するすべての人です。それらの人たちにあなたはどのように愛を示しておられるでしょうか。ローマ人への手紙13章の9節。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め。また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。姦淫とは結婚という枠以外でのセックスのことです。それは愛ではなく不道徳であり、姦淫であり、神様の目には罪なのです。そのことについて神様は考えを変えてはいません。またここには殺すなとありますが、人を殺すことができるのは拳銃の引き金を引くことだけではありません。私たちは誹謗中傷によって人の評判を台無しにすることによってその人を破滅させることができるからです。パウロは私たちの隣人に対する愛は私たちが口にすることよりもむしろ私たちがすることの中に明らかにされていると言っています。パウロはクリスチャンを律法のもとに再び戻しているのではありません。彼は姦淫をしないこと、殺さないこと、盗まないこと、そして貪らないことの中に愛が現れると言っているのです。好きなだけ愛について話すことはできますが、もしこれらの行為を隣人に対して行っているのなら、あなたには隣人に対する愛がありません。10節。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。隣人を愛することは律法を全うします。この愛こそ御霊の実なのです。11節から12節。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じたことよりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて、昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。パウロはこのことを2000年前に言いました。そして確かに私たちは私たちの生きているこの現代、もう少し緊迫して同じことを言わなければならないと思います。今は神様の子供がこの世のもののために生きる時ではありません。大勢の金持ちのクリスチャンは 主が帰って来られるときに恥ずかしい思いをすると思います。あなたの銀行口座はどれほど大きいでしょうか。あなたは自分の時間と自分に与えられているものを神様のためにどのように使っておられるでしょうか。ですから私はこれを聞いているあなたに懇願します。兄弟たちよ、神様の憐れみによってあなたの人格を、あなたの人となり、あなたの持っているものすべてを神様に明け渡してください。これがクリスチャンのなすべきことなのです。もし私たちが本当にキリストが戻って来られることを望んでいるのなら、そのことが私たちの生活を清めるはずですと、マギー博士は述べ、次の聖書箇所を引用しています。第一ヨハネ三章の三節。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。ローマ人への手紙13章に戻りますが、13節。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい、正しい生き方をしようではありませんか。言い換えれば、どんちゃん騒ぎや酩酊ではなく、成功や不しだらな自由奔放ではなく、また闘争や妬みではなく、昼間の人間らしく立派に歩もうではありませんかということです。14節。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。多くの信者たちが肉の欲のためには自分たちの心を用いているのに、主の御前に入っていくための準備はしようとしません。どうか生活の中でキリストを第一とし、神様の御言葉を伝えてください。それだけが大切なことですと、マギー博士は述べています。さて、ローマ人への手紙14章の学びに入りますが、クリスチャンの振る舞いには2つの領域があります。一つの領域では、ここまでの章で見てきたように、聖書はとてもはっきりしています。国家に対するクリスチャンの務めは服従です。クリスチャンはその地の法律に従い、税金を支払い、そして権威ある人々に敬意を示すべきです。同時に13章は、信者の隣人との関係においても具体的でした。自分の支払うべきものを支払い、姦淫を行わず、殺さず、盗まず、偽りの証言をせず、他の人が持っているものを欲しがらないことです。そして隣人を自分自身のように愛すべきなのです。信者は正直で、遊興、酩酊、争い、妬みを避けるべきです。マギー博士はクリスチャンのモラルについて次のようなことを述べています。私の家内はテキサス州出身で、保守的な南部のバプテスト教会で育ちました。彼女は男女が水着姿で一緒に泳ぐことは罪だと信じている母と父、そして牧師に育てられました。そして彼女がカリフォルニア州に来た時、自分の教会の若者たちと一緒にビーチに行った時に、彼女が受けたショックは想像しがたいものです。その時でさえも人々はほんの小さな水着しかつけていませんでした。私の家内はその後24時間ショック状態にいました。彼女は今までそのようなものを見たことがなかったのです。でも彼女の出身地では、タバコはしかめ面をされるようなものではありませんでした。 彼女の教会の役員はタバコを吸っていました。事実、彼女の牧師も吸っていました。しかし彼女がカリフォルニアに来た時、タバコがタブーであるということに気づいたのです。水着姿で男女が一緒に泳ぐことは、ある場所ではよくて、他の場所では間違っているのでしょうか。また喫煙は、ある場所ではよくて、他の場所では間違っているのでしょうか。聖書にははっきりと書かれていない疑問の余地が残ることに関して、パウロは私たちに3つのガイドラインを与えています。それは確信、良心、そして配慮です。クリスチャンは自分の行うことに確信を持たなければなりません。あなたは今自分のやっていることに高い期待と熱心さを持っているでしょうか。第二のガイドラインは良心です。あなたは自分のやっていることに関して平安があるでしょうか。それとも良心の呵責を覚えているでしょうか。第三のガイドラインは他の人に対する配慮です。あなたのしていることによって他の人は否定的な思いを持ち、つまずいてはいないでしょうか。これら三つのガイドラインは、私たちのクリスチャン生活のための原則を私たちに与えてくれます。疑問の余地のあることに関して、私たちの時代に二つの両極端な見解があります。その結果として、これらの極端な領域において、異常な、または正常以下のクリスチャンが出てくることになるのです。一つの極端な立場は、この世から分離するための壁など、なくてよいという立場です。これらの人々の生活は、この世の救われていない人々のコピーです。彼らの生活は、彼らのいわゆる改心の前と、何ら変わるところがありません。彼らはすべての形のこの世的な娯楽にとっぷり浸っています。彼らはこの世が行くところならどこにでも行き、全く霊的な利益のない活動に時間とエネルギーを費やします。これとは全く正反対の極端の第二のグループは、クリスチャンライフを一連の否定に格下げしてしまいました。パウロはコロサイの信者たちに、コロサイ人への手紙2章の21節で、すがるな、味わうな、触るなという言葉によって特徴づけられている、そのようなグループに対する警告を与えています。これらの人々は、恵みによる救いと、モーセの律法からの解放を喜びますが、直ちにその数を倍にして、新しい十戒を作ります。彼らはとても自分中心で、とても批判的で、とても尊大です。ついでながら、これらの人々をパウロは、ローマ人への手紙14章の一節で、信仰の弱い人と呼びました。そして彼らはとても分離した人々です。このような種類の人たちは、人生に喜びをもたらすことはありません。クリスチャンの振る舞いの中で、疑問の余地のあることに関する、この二つの両極端の見解の間のどこかに、信者が歩むべきところがあります。人生の海の上で、その間を通って、信者が自分の小さな小舟を進ませなければならないのです。前置きが長くなりましたが、大勢の困惑しているクリスチャンが、パウロがこの章で書いていることによって解放されるはずです。それではローマ人への手紙14章の本文に入りますが、一節。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。言い換えればこうなります。さて、信仰の弱い人についてですが、 その人をあなた方の交わりに受け入れなさい。でも、彼の両親の咎めに裁きを下すという考えではありません。つまり彼の振る舞いと彼の見解に裁きを下さないということです。ここには、さてとありますが、この言葉がこの章をこれに先立つ章と結びつけます。愛の律法が今実践されようとしています。ローマ人への手紙13章の最後の部分で、不道徳で明らかに間違っていること。例えば殺人、姦淫を犯すこと、盗み、嘘の証言をすること、そして貪りなどを罪に定め、パウロは今、聖書の中ではっきりと禁じられていない疑問の余地のあることを罪に定めることの危険性に対して警告をしています。またここには信仰の弱い人とありますが、これは福音の偉大な真実、つまり信仰の真実の中で弱い人のことを意味してはいません。むしろ信仰の抽象的な質を指しています。これは弱い人の信仰は振る舞いのことでつまずき、ためらうという意味です。その人はあることに対してどのようにしたらよいのかわからないのです。このような人は信者の交わりに両手を広げて迎え入れられるべきです。あなたはその人に賛成しないかもしれませんが、もしその人がイエス・キリストにある信者であるなら、あなたは彼を受け入れるべきです。疑問の余地のあることを議論するために、その人を受け入れるのではありません。一つのグループの信者たちは、疑問の余地のあるクリスチャンの振る舞いについて、他のグループの信者を裁くべきではありません。聖書の中にはっきりと罪に定められてはいないけれども、そのようなことから自分たちを分離させている信者たちもいます。そしてもし彼らがそのようにしたいなら、それは彼らの権利です。それらのことが信者たちの交わりを分離させるようなことになるべきではありません。スコフィールド・レファレンス・バイブルには、この説にとても役立つ注がついています。そこにはこのような仲介がなされています。聖書の中にはっきりと禁じられていない事柄に関する個人の自由の質問を決定する権限は教会にはない。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は隣人との関係、弱い信者との関係というテーマで、ローマ人への手紙13章3節から14節と14章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。